おはようございます。では賛美を捧げていきましょう。雨を降り注ぎを賛美します。ラララララララララ3。はい。雨を降り注ぎ、恵みたもうと、神は愛をもて誓いたまえり、夕立のごと、天つ恵みを、イエスよ今ここに注ぎたまえや。アメン。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今日もこのようにしてディボーションできること、本当にありがとうございます。どうぞ私たちの霊の目を開いてください。あなたの苦しい御言葉に目を留めて、今日一日を生きる力が与えられますように導いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所はアモス書3章の1節から15節です。では拝読します。アモス3章1節。イスラエルの子らよ、主があなた方、すなわち私がエジプトの地から連れ上ったすべての種族について言ったこの言葉を聞け。私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した。それゆえ私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いる。二人の者は仲が良くないのに一緒に歩くだろうか。獅子は獲物がないのに森の中で吠えるだろうか。若い獅子は何も捕らえないのにその洞穴から叫ぶだろうか。鳥は罠がかけられないのに地の鳥網にかかるだろうか。鳥網は何も捕らえないのに地から跳ね上がるだろうか。町で角笛が鳴ったら民は驚かないだろうか。町に災いが起これば、それは主が下されるのではないだろうか。誠に神である主は、その計りごとをご自分のしもべ、預言者たちに示さないでは何事もなさらない。獅子が吠える、誰が恐れないだろう。神である主が語られる、誰が予言しないでいられよう。アシュドテの宮殿とエジプトの地の宮殿に告げて言え。サマリアの山々の上に集まり、そのうちの大恐慌とその中の虐げを見よ。彼らは正しいことを行うことを知らない。主の見告げ。彼らは自分たちの宮殿で暴虐と暴行を重ねている。それゆえ神である主はこう仰せられる。敵だ、この国を取り囲んでいる。彼はあなたの権威を地に落とし、あなたの宮殿はかすめ奪われる。主はこう仰せられる。羊飼いがおじしの口から2本の足、あるいは耳たぶを取り返すように。サマリアに住んでいるイスラエルの子らは、信頼の隅やダマスコの長椅子から救い出される。聞け、そしてこれをヤコブの家に証言せよ。神である主、万軍の神の見告げ。誠にイスラエルが私に犯した背きの罪を、私が罰する日に、私はベテルの祭壇を罰する。その祭壇の角は折られて地に落ちる。私は冬の家と夏の家とを打つ。象牙の家々は滅び、多くの家々は消え失せる。主の見告げ。アーメン。内容を簡単にまとめます。主はご自身が選んだイスラエルのすべての咎を報いると宣告されました。主は預言者を通してそれを示されます。アシュドテとエジプトの地の宮殿は暴虐と暴行を重ねているので、その宮殿はかすめ奪われると予言されました。では主からの示しをいただいたと思いますので、ノートに書いていきましょう。 はい、それでは準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、2節のところで、まず多く愛された者はその愛に応えなければいけない、その責任が大きいということをここから教えられました。また有名な7節は、この主のしもべは主からの示しを受けて、そして主は親しく預言者と共に行動されるということをもう一度教えられました。すべてのイスラエルのこの問題は何であるかというと、14節の終わりにあるように、私が罰する日に私はベテルの祭壇を罰する、北イスラエルにおけるベテルとダンの偶像礼拝の中心を罰するとあるように、すべてはこの偶像礼拝から罪が生じているということを教えられました。以上でございます。
はい、私は2節に目が止まりました。私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した。それゆえ私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いる。選ばれた者の生き方というのにすごい目が止まったんですけども、選ばれているから、救われているからといって主に従うことをしない、そういう生き方をしてそういうのは本当にこう、してはいけないなと思いました。選ばれているからこそ、その恵みに応答する生き方、従っていく生き方っていうのを主は求めておられるんだなというところに目が止まりました。
はい、私は13節から15節に目が止まりました。ここで、主がご自分の民が偶像を拝むほどに、妬まれ、見怒りを発しておられると思いますけれども、造形の家々は滅び、多くの家々は消え失せる。私はベテルの祭壇を罰するなどと続いていますけれども、このように主は、ご自身の民が、ご自身以外の、特に偶像を礼拝するならば、妬まれ、強く怒られる方であることを思わされました。以上です。
はい、私は7節8節からですね、主が必ずされることを語られるのと同じように、主が語られることを予言しないではいられるかということを書かれているんですけれども、本当に主が語ってくださったことや主が示してくださった愛を本当に人々に語っていくこと、それが大切なんだなというふうに思わされました。自分が語ることをしていかなければならないということを語られました。以上です。
はい、私も一緒です。7節8節で、主が預言者たちにご自分のご計画をなされることを語られるという、神様がこのご自分の意思を伝えるために預言者を通して語られるということをなされました。以上です。
はい、私は2節と3節から、神様とイスラエルの関係が良くないということを思いました。なので神の裁きがイスラエルの上に下るということ、主が選ばれた民ゆえに主から懲らしめを受ける、特別に懲らしめを受けるというのも本当に愛のゆえだなということを思いました。また7節からですけれども、神様は預言者を用いてことをなされる方だということを思いました。それは、この旧約の時代はそうですけれども、今は聖霊を受けた私たちを通して神様が御言葉を持って語られる恵みに預かっているのかなということも思わされました。以上です。では、神様についてもう少し深くディボーションしていきましょう。また自分に何を示しておられるかを黙想していきたいと思います。はい、では準備のできた方からお願いいたします。分かち合いお願いします。
はい、道に関して、一節、世の罪、死、悪魔の鎖から私たちを解放し、主の約束の地に 導いてくださるために先頭に立ってくださるお方です。また、道地と教訓に関して2節、地上のすべての部族の中から私たちだけを選んでくださったお方。だから、主に選ばれ、主に愛されている者には、それに応える責任があるということです。私たちはこのご自身の器となり、ご自身の栄光を表す歩みをしなければならないということであります。また、一と教訓に関して3節から6節、神様の民がご自身に背き続けると、自然災害や町の災い等をもって、私たちを戒められるお方です。教訓14節、すべての罪の源は偶像の祭壇にあり、それに仕える者は必ず罰せられ滅びるということであります。以上です。
はい、私は2節から神様について、神様は民を選んで救っておられるお方だ、救われたお方だと思いました。行いによらず、私たちがなかなか主に従うことができないということを神様はご存知だと思うんですけれども、その中でも選んで救ってくださったお方だということを教えられました。反逆、また不従順を繰り返すこの選びの民に対して聖霊を送って少しずつ作り変えて、そして神様がご自身が選んだのにふさわしいものに作り変えてくださるんだということ、救い自体が本当に神様の全き見業であって奇跡であるなと思いましたけれども、この救われた恵みというのを軽んじて、神様は黙っていても救いを完成してくださる、それに甘んじて従わないならば懲らしめ裁きを受ける、それは自分自身が引き起こした事態なんだということを教えられました。それと避けるべき行動として3節から6節のところで、結果を神様の責任、結果だけを神様の責任にしてはいけないと思いました。ここには原因があり結果があるということがずっと3節から6節には記されていますけれども、罪があるから裁きがある、神様は公正に裁いておられるお方、従順があるから変化がある、そして従順があるから私たちは清いものへと変えられていく、原因と結果っていうのがすごく大事だなと思いました。私たちはつい結果だけを見て神様の責任にしてしまう、そういうところがあると思うんですけども、やはりそこには原因があって神様が結果を与えてくださっているんだなっていうところを教えられました。以上です。
はい、私は14節を通して、避けるべき行動を教えられています。誠にイスラエルが私に犯した背きの罪を私が罰する日に、私はベテルの祭壇を罰すると、主は言われていて、このエルサレムにおける、誠の礼拝に対抗して、建てられたベテルの祭壇は、によって、まあ、主が刑罰として、民と共に裁かれたということ、ここからわかるんですけども、主の民である一人一人が、本当にこの異教の偶像を、まあ、徹底的に退けるということが、ここで言われているんだなと教えられています。以上です。
はい、私も7節からですね、その計画を必ず道が語ってくださるということ、道が本当に今もその御言葉と聖霊を通して語ってくださる方であるということ、あらかじめ必ず語って伝えてくださる方であるということを思いました。また、発説進めとしてこの主が語られたことを人々に述べ伝えなければならないという、それが当然のことなんだということを思いました。特にここにおいて語られていることは裁き、そして悔い改めるために裁きについて語られているのであって、本当にこれを人々に語らなければならないというふうに主が語ってくださっている。アモスを通して語られているということで、主が語れということをしっかりと語ることができるように備えていかなければならないと勧めを受けました。以上です。
はい、6節、7節を通して、 町で災いが起これば、それは主が下されるのではないだろうか。そして、預言者に示されるということで、この起きていることに対する主の御心を聞いて、それを人々に示さなくてはいけないということを思いました。まあ、いろいろな原因があって、結果があるということですけれども、やっぱりそういう起こっている事態についてのしっかりとした神様の認識を預言者は知る必要があり、語る必要があるということを、以上です。
はい、私は、まず2節から、神様は地上のすべての部族の中からイスラエルの民を選び出されたお方だということを教えられました。主は人を選ばれるということ、すべての人を愛しているのですけれども、やはり選びというのがあって、私たちも選ばれた者の一人一人であるということ、それを今日は教えられました。また、罪として3節と14節からですが、神様との関係が良くないこと、背くことは罪であるということを教えられました。選ばれた者が罪を犯せば必ず懲らしめを受けるんだなということを思いましたので、神様との関係を私たちは本当によくいつも保たなければいけないなと思わされました。以上です。では、与えられた御言葉を実生活に適用していきましょう。では、分かち合いの準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は特に8節の後半のところです。最近、メッセージにおいて行き詰まりを感じて、時間がかかったりしてるんですけれど、8節の後半、神である主が語られる、誰が預言しないでいられよう、神様から明確に毎回メッセージをいただいていれば必ず予言することはできる。しかし、その主との交わりが非常に不足しているということをもう一回教えられました。あさって、しあさってと、あさってかな。3日後、4日後、中学生のキャンプがあって、そこに行くことになっていますけれど、それ以前、あさって、しあさってと少し時間ができるかなと思うので、本当に主ご自身のしっかりした御言葉をいただき、そして大胆にまっすぐ主の御心を伝えるものになりたいと思わされました。以上でございます。
はい、私は今朝は自分の罪ゆえに起こっていることなのに、その原因をまるで自分ではなくって悪霊や悪魔のせいにしているっていうことはないだろうかっていう、まあ、そういうことってきっとよくあるんだろうなっていうことに気づかされました。まあ、なんというか、悪霊に濡れ衣を着せるというか、なんか本当に自分の責任を悪霊になすりつけるようなところがないだろうかと思って、まあ、本当に自分自身の罪っていうのにまず向き合っていく必要があるなと思いました。何が示されるだろうかっていうところで、まあ、一つはそのディボーションの適用をその日の最優先にしていないなっていうことを思いました。やっぱり自分で生きている、自分の価値観とかやりたいことを中心に生きている生き方っていうのがなかなか変わってないんだなと思いました。一つ忘れていたディボーションの適用も思い出したりして、やっぱその日の最優先っていうのをまず先にやっていかないといけないなっていうことを教えられました。はい。以上です。
私は、まあ、今日のデボーションを通して、偶像礼拝というのが、まあ、主の意味嫌われるものなんですけども、主の御心、主への礼拝に対抗してしまう、勢力であることを教えられました。自分自身もこの偶像礼拝的な要素が自分の中にこう入り込んでくると、礼拝というこの土台が崩されてしまうので、日々点検する必要があると思いました。また、最近イエス様を信じた方と今学びをしているんですけども、やはりこの、その方自身のこう、まあ、持っておられる 偶像とのしがらみがまだ残っているので、まあ、取りなしながらこう、向き合っていただこうと思いました。以上です。
はい、私もですね、本当に主が語ってくださったことを人々に語らなければならないということなんですけれども、私自身も子供向けのものでありますけど、メッセージをする機会も与えてくださっていて、その一つ一つ本当に大切に用いていかなければならないなと思わされました。前も新しい子供たち、まだ主を知らない子供たちも含めて多くの子供たちが集められてメッセージを教えていただいたので、本当にこういうところのために祈って備えて臨んでいかなければならないんだなということを今回は語られています。感謝いたします。
はい、私は、主から御言葉をいただくその大切さを教えられました。今起こっていることについて、主の御心は何であるということを語る必要があるなということを思いました。最近もあることが起こって、で、まあ、それが何でなんだろうっていう人が結構いたんですけれど、やっぱりそういうものについて、本当に主から御言葉をいただいて、それを人々に分かち合う必要があるということを再び思わされました。以上です。
はい、私は、今日は、結婚式があるんですけれども、その中で預言者としてやはり御言葉を語りたいなということを思いました。講師がいろいろあるんですが、まあ、そういうもの以上に個人的に親族の方々に福音を伝えることができたらいいなと、選びの民であることを願って出席しようということを今日は思いました。以上です。では一言になります。愛する天のお父様、感謝いたします。私たちが主を愛すること、これが本当に大切なことです。何よりもまず神様を一番にして生きることができるように助け導いてください。あなたとの関係がいつもクリアであって、いつも意思疎通ができている状態でありますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。